小さくされたものとして19から21、自分が何ら立場のないものだという自覚を持って涙を流しながらユダヤ人たちの企みによって降りかかった試練の中で、私は主に仕えてきました。またあなたたちのためになることは公にも各家庭でも一つ残らず伝えて解き明かしました。私はユダヤ人にもギリシア人にも引く身からの見直しによって神に結ばれ、主イエスに信頼して歩みを起こすようにと強く訴えました。引く身から働く聖霊の促しのままに、22から24。そして今私は霊に捕らえられてエルサレムに行きます。そこでこの身に何が起こるかは分かりません。ただ拘束と弾圧が待ち受けていることははっきりしています。どの町でも聖霊がそう証ししているからです。しかし私が自分のコースを走り通して主イエスからいただいた任務を果たすことができさえすれば、自分自身のことは少しも惜しいとは思いません。神の行為の現れとしての福音を証しすることさえできたらいいのです。できるところまではすべて行う。25から27。ところで今私にはわかりますが、あなたたちは皆もう二度と私の顔を見ることはないでしょう。私はあなたたちのところまで行って神の国を述べ伝えました。だから今日この日にあなたたちにはっきり言っておきます。誰の血についても私に責任はありません。私は神のご意志をすべてあなたたちに伝えたのです。集会、教会の最大の危機は内部から来る。28から31。あなたたち自身と群れ全体に目を向けていなさい。聖霊はあなたたちを神の集会を養い育てるようにと世話役、司教に任命したのです。それは神がご自身のこの血によってご自分のものとなさった集会です。しかし私のゴール到着死の後で、狼どもが集会に加わるようになり、あなたたちに重圧を加え、群れに対しても容赦しないことはもう目に見えています。その上あなたたち自身の中からも道を歪めるようなことを言って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者が現れます。だからあなたたちは絶えず目覚めていなさい。私が3年間夜も昼も涙を流しながら一人一人に忠告し続けてきたことを心に刻んでおきなさい。小ささの中で労働と分かち合いを通して神が働く。32から38。今私はあなたたちを神に、そして神の行為の働きに委ねます。この神の働きは聖なるものとされた、小さくされた人々の中にあって、人々を立て上げ真の財産となるものを与える力ある働きです。私は金貨も銀貨も衣服も人のものを欲しがったことはありません。あなたたちも知っての通り、私は自分の生活のため、一緒にいる仲間たちのためにこの手で働きました。私はすべて身をもって示しました。それはあなたたちも労働によって力衰えた仲間たちを支え、主イエスの出来事を心に刻ませるためでした。イエスはこう言われたのです。受けるより受けたものを分かち合うことの方に神からの力が働くと。こう言ってパウロはひざまずき、みんなと一緒に祈った。みんなのすすり泣きがしばらく続いた。そしてみんなパウロの首にすがって接吻した。彼らが一番悲しかったのは、もう二度とパウロの顔を見ることはないだろうと言われたことだった。そして彼らはパウロを船まで見送った。
ティルスからプトレマイス、船の都合に合わせて各地の集会を訪問する。本書著者ルカが同行。21章1から7。 私たちは彼らから身を引き剥がすようにして船出し、コス島に直行した。続いてロドス島に向かい、そこからパタラに行った。そこで私たちはフェニキア行きの船を見つけ、それに乗って出発した。キプロス島が見えてきたが、私たちはそれを左手にやり過ごして、そのままシリアに向かって航行を続け、ティルスに寄港した。ここでその船は積み荷を下ろすのである。私たちは弟子たちを探し当てて、そこに7日間泊めてもらった。彼らは霊に感じてパウロにエルサレムには行かないようにと繰り返し言った。しかし私たちは船待ちの日数が終わると、そこを立って先へ進むことになった。みんなは妻や子供たちを連れて町外れまで見送ってくれた。そして浜辺にひざまずいてみんなで祈り、互いに別れの挨拶を交わした。そこで私たちは船に乗り込み、その人たちは家に帰った。私たちはティルスから船旅を続け、プトレマイスに着いた。そこで仲間たちに挨拶して、彼らのところに一日滞在させてもらった。カイサリア、予言する者たちを通して示されるエルサレムでのパウロの受難、8-15。そして翌朝、私たちはそこを立ってカイサリアに行き、あの七人の一人、福音を告げる人フィリポの家を訪ねて、そこに泊めてもらった。フィリポには4人の独身の娘たちがいて、ずっと予言し続けた。私たちはそこに少し長く滞在していたが、ある日ユダヤからアガボという予言する者がやってきた。彼は私たちのところへ来ると、パウロの帯を取り、自分の両足と両手を縛るとこう言った。聖霊が告げておられる、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人によってこのように縛られ、世俗の民の手に引き渡されると。これを聞いて私たちはここの人たちと一緒になって、パウロにエルサレムに行かないようにと願った。その時パウロはこう言った。泣いて人の心をくじこうとするとはどういうことですか。私は主イエスご自身のためにエルサレムに行って縛られることどころか死ぬことさえも覚悟しているのです。パウロが説得に応じようとしないので、私たちは主の思いのままにと言って口をつぐんだ。数日の後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイサリアの弟子たちも何人か同行して、私たちがムナソンという人の家に寄宿できるように案内してくれた。ムナソンはキプロス島の出身で以前からの弟子だった。教会は宗教を超えて、679ページ。エルサレムでのパウロの受難、21-17-23-35。パウロの報告を受けたエルサレム教会の長老たちの勧め、17-20。私たちがエルサレムに着くと、仲間たちは温かく迎えてくれた。次の日、パウロは私たちと一緒にヤコブを訪ねると、長老たちが皆集まってきた。パウロは彼らと挨拶を交わしてから、自分が任務を果たしていく中で、神が世俗の民の間で行われたことを一つ一つ説明した。これを聞いた長老たちは、神をたたえパウロに言った。仲間よ、ユダヤ人で信頼を持って歩みを起こすようになった人は見ての通り何万人といます。その人たちは皆律法の熱い信奉者です。ユダヤ人たちのパウロに対する誤解の根っこ、21-22。彼らはあなたについてこう思い込んでいます。あなたが世俗の民の間で生きるすべてのユダヤ人に 割礼を自分の子に施すな、ユダヤ人の慣習を守るな、と言ってモーセの教えから離れるように説いていると、どうしたものでしょうか。いずれにしろあなたが来ていることは彼らに伝わります。ユダヤ教徒のキリスト者はユダヤ教の慣習を守る方がよい。23から24。我々の言う通りにしてください。我々の中に癌を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に清めの式をしてもらいなさい。そして彼らが頭を剃ってもらう費用をあなたが出すのです。そうすればみんなは自分たちの思い込みが根拠のないものであり、あなたが規律正しく律法を守っているということを知るでしょう。ユダヤ教徒でないキリスト者はユダヤ教に縛られない。25から26。世俗の民で信頼を持って歩みを起こすようになった者については、偶像崇拝と流血と締め殺した動物と売春から身を守るようにと、我々はすでに判断し書簡を出してあります。そこでパウロは次の日その4人を連れて行って一緒に清めの式を受け、神殿に入って清めの期間に入ったこと、そのための捧げ物はそれぞれの分が奉納されたことをみんなに告げた。パウロ、神殿でユダヤ教民衆に襲われ、ローマ軍に拘束される。27から36。さて7日の期間が満了しようとしていた時のこと、アジアから来たユダヤ人たちは神殿でパウロを見かけると、民衆のみんなを煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエル人の皆さん、手を貸してください。こいつはイスラエルの民と律法とこの尊い馬車を貶めるようなことを至るところでみんなに説いている人物です。しかもギリシア人たちを神殿に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らは以前に町でエフェソ人のトロフィモがパウロと一緒にいるのを見ていたので、パウロが彼を神殿に連れ込んだと思ったのである。町中が大騒ぎとなり、民が集まってきてパウロを捕らえると神殿から引きずり出した。そしてすぐに門はすべて閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていたちょうどその時、守備隊の軍司令官のもとにエルサレム中が騒乱状態になっているという情報が届いた。彼は直ちに兵士たちおよび百人隊長らを引き連れてその場に駆けつけた。人々は軍司令官と兵士たちを見てパウロを殴るのをやめた。その時司令官はパウロに近づいて彼を逮捕し、二本の鎖で縛るよう命じて、彼が何者で何をしたかを問いただした。民衆の中からそれぞれがそれぞれに叫び立てた。司令官は騒がしさのため確かなことがつかめないので、パウロを兵営に連れて行くよう命じた。階段に差し掛かった時には民衆の暴行を避けるために兵士たちがパウロを担ぎ上げなければならないほどだった。民の一団がそいつを殺せと叫びながらついてきていたのである。拘束されたパウロ、兵営前で弁明し解き明かしする。37から22章2。パウロは兵営の中に連れて行かれようとしたその時に、あなたに一言言ってもよろしいでしょうかと軍司令官に言った。すると彼はギリシア語を話すのか、それならお前は先頃暴動を起こして4000人の刺客を引き連れてアレノに行ったあのエジプト人ではないのだなと言った。パウロは、私はユダヤ人でキリキア州のれっきとした都市タルソスの市民です。どうかこの民に向かって話をさせてくださいと言った。司令官がそれを許したので、 パウロは階段の上に立ち、民を手で制した。みんながすっかり静まったとき、パウロはヘブライ語で呼びかけた。同胞の皆さん、父である方々、私の申し開きを聞いてください。パウロがヘブライ語で呼びかけたのを聞いて、皆は一層静かになった。パウロはこう言った。典型的なファリサイ派だったパウロ、3-5。私はユダヤ人です。キリキアのタルソで生まれました。そしてこのエルサレムの町で育ち、ガマリエルのもとで父祖たちの律法の細部にわたって教育を受けました。神のこととなると、私は今日の皆さんと同じく熱烈でした。私はこの道を死滅させる意気込みで迫害し、男も女も縛り上げて投獄しました。このことは大祭司と全長老団が証言してくれるはずです。私はその人たちから同胞宛ての書簡をもらい受け、ダマスコへ行って現地ですでに捕らえられていた者たちをもエルサレムに引いてきて処罰させたのです。改心、解放のきっかけは光と内なる声、6-11。旅の途中、ダマスコに近づいた正午ごろのことです。突然天から強烈な光が私の周囲にひらめき、私は地面に倒れました。その時私は呼びかける声を聞きました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、私はお前が迫害しているナザレのイエスであると言われました。一緒にいた者たちは光は見ましたが、私に話しかけた声は聞きませんでした。私が、主よ、どうしたらいいのですかと言うと、主は、立ってダマスコの町に入りなさい。あなたがなすべきことは皆そこで告げられると言いました。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていました。それで一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコの町に入りました。引く身からの見直しをしたパウロを神が選んだ。12-16。さてそこにはアナニアという人がいました。律法通り誠実に生きる人で、町に住むユダヤ人たちの間で評判の良い人でした。この人が私のところへ来て、私に向かって、同胞であるサウルよ、見えるようになりなさいと言いました。その時私は見えるようになり、その人を見つめました。アナニアは言いました。我々の父祖たちの神はお前をご自分の手の中に置き、ご自分の思いを知るようにさせ、解放する方と出会わせて、直にその声を聞かせられたのだ。それはお前が見たこと、聞いたことについて、すべての人の前にその方のための証人にならせるためであった。今からお前は何をすればいいか。さあ、身を沈め、その方ご自身を我が身に呼び求めて、罪を洗い落としなさいと。委ねられた使命は同胞のためではなく、世俗の民の解放のため。17-21。ところで、私がエルサレムに戻ってきてからのことです。神殿で祈っていたとき、私は戦神の状態になり、その方を見ましたが、私にこう言われたのです。急いですぐにエルサレムを出なさい。私についてお前が証しすることを彼らは受け入れないからだと。そこで私は言いました。主よ、あなたに信頼して歩みを起こすようになった人々を、街道という街道をめぐって私が牢に入れ、身ぐるみを剥いでいたということをあの人たちは知っているはずです。またあなたの証人ステファノの血が流されたとき、私もその場にいて同意し、彼を殺す者たちの服の番をしていたことも あの人たちは知っているはずですと。しかしその方は私に言いました。行きなさい。私は遠く世俗の民にあなたを派遣すると。囚人パウロ自身の尊厳、人権を守るためにローマ市民の特権を持ち出す。22-29。人々はパウロの話をここまで聞いていたが、声を張り上げて叫び出した。こういうやつは地上から抹殺しろ。生かしたままにしておくな。彼らは叫び続け、服を地に叩きつけて埃を空に舞い上がらせた。それで軍司令官はパウロを兵営に入れるように指示し、彼を鞭で責めて、なぜユダヤ人たちがこれほどまでにパウロを非難するのかを取り調べるように命じた。パウロはロープで吊り下げられた時、そばに立っていた百人隊長に、ローマ市民を裁判にもかけずに鞭打つことが許されると思うのかと言った。これを聞いて百人隊長は司令官のところへ行き、どうしますか、あの男はローマ市民ですと言った。そこで司令官はパウロのところへ来て、はっきり言ってくれ、お前はローマ市民なのかと言った。パウロがそうだと言うと、私は多額の金で市民権を手に入れたと司令官が言った。しかしパウロは、私は生まれながらのローマ市民だと言った。パウロを取り調べようとしていた兵士たちはすぐに手を引いた。司令官はパウロがローマ市民であることを知って彼を拘束してしまったことが恐ろしくなった。